聖書をお読みします。最初に旧約聖書の詩編16編7節から11節を読みます。旧約聖書の846ページになります。詩編16編7節から11節。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙第6章3節から8節を読みます。新約聖書の280ページになります。ローマの信徒への手紙6章3節から8節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆その死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。祈祷を捧げます。創造主なる私たちの神様、あなたの大いなる創造の御業を心から讃えます。あなたの御言葉によってすべてのものが生み出され、よしとされました。あなたの罪人をも招いてくださるその深い愛に心から感謝いたします。あなたの負った十字架により私たちは許されました。どうかこれからも私たちを悟らせ、清め、人生のゴールまで導いてください。三位一体の主なる神様、あなたの内なる交わりの中に私たちを招き入れ、永遠の命を授け、聖なる愛で私たちを満たし、新しい人としてください。私たちの教会は 高齢者が増えています。高齢者の皆さんのさまざまな不安をどうぞ覚えてくださるようにお願いをします。私たちは誰でもやがて体力が衰え、さまざまな病気が私たちを消耗します。やがて死が私たちの目前に立ちはだかり、誰もそれを避けることができません。どうぞ御言葉と聖霊の豊かな導きによって、私たちが幻想の中へと逃避することを避けさせてください。私たちが信仰を強められ、落ち着きを与えてください。私たちがあなたから朗らかさや喜びや寛容を与えられて、慈愛に満ちたもうあなたにすべてを委ねることができますように。つきません、感謝と祈り、主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。新しい命に生きるためと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日はロマ書の6章から学びますが、使徒パウロが何を言わんとしているか、ご一緒に一生懸命に聞き取る努力をしたいと思います。パウロがこのロマ書を書いたのは、この最後のコリントの滞在の時であると見ますと、紀元56年ということになります。で、彼はガラティア書簡やコリント書簡で論じていることを、何と言いますか、このテーマごとにまとめ上げるようにローマ書で詳しく取り上げております。ガラティア書というのは非常に激しい論調で書かれた書簡ですけれども、あの激しい論調を思い起こすと納得できることですけれども、パウロの活動の背後には、ギリシャ語を話すキリスト者、いわゆるヘレニストと呼ばれた人たちの異邦人伝道がヘレニズム的な貢ぎ宗教と結びついて、イエス・キリストに対する理解を少しずつこのピント外れにし始めていたことに、もう黙ってはおられない、そういう気持ちが彼の中に強くあったのではないかと思います。パウロにしてみれば、そのようなヘレニストと呼ばれる人々の持つ傾向に、自分たちが築き上げた教会が影響されながら、これからも発展していくだろうということに、おそらく我慢がならなかったんです。だから彼は必要があれば反駁を加えました。で、今日のテキストで論じられているテーマは、まあ一種のサクラメント論ですけれども、で、その中でもそのヘレニストと呼ばれる人たちのギリシャ語を話すキリスト者です。このヘレニストたちのこの洗礼論に関してパウロは黙っておれなかったのです。で、当時の異邦人教会でまとまりつつあったそれまでに伝えられた伝承で、それがいくつかの教理として固まっていてまとまっていくわけですけれども、ここの部分はどうしても訂正しなければいけないとパウロはこの洗礼論に関して考えたのです。ヘレニストたちが主に異邦人伝道を担っておりました。で、それは彼らは自由にギリシャ語を操れたし、同じ文化を共有しているわけですから、何かを伝えやすかったということであったわけです。で、異邦人伝道を担っていた ヘレニストたちがその伝道方法の一番の方法として取り上げたのが、各地に散らばっていたユダヤ人たちをまずキリスト教に改宗させようという、そういう動きだったのです。で、当時もアジア州だけではなくて、ギリシャの方にも教会がいくつもでき始めておりましたので、そこにはユダヤ人たちが、離散のユダヤ人たちがたくさんおりました。で、ユダヤ人たちは自分たちが住んでいる地域にシナゴグを建てたのです。ユダヤ教の、まあ、いわば教会という、そのシナゴグを建てて、そこで集会を開いていたのですね。で、ヘレニストたちもそのシナゴグの集会を利用しました。で、パウロもそれは利用しています。ユダヤ教という宗教があって、キリスト教は、まあ、いわばそれを母体として生まれてきた、宗教ですから、この新しい教えをいろんな人たちに広い範囲に伝播していくためには、そういう方法が最も有効であるだろうと考えたのでしょう。で、テキストでこのパウロが論じているのは、最初に指摘しましたように、このヘレニストたちの洗礼論についてです。で、ヘレニズム的な貢ぎ宗教ということを申しましたけれども、この貢ぎ宗教というのは、貢ぎという表現から想像できますように、この貢ぎ的な儀式も伴うのですね。で、それは深まれば深まるほど儀式そのものも貢ぎ的になっていく。まあ、私たちは自分たちの国に真言密教という宗教がありますので、そのことをちょっと考えてみればいいと思います。密教の中には、例えばゴマオタクというのがありますね。ゴマオタク、火を起こすのですね。で、そこに札をどんどん投げ入れていく、経を唱えながら投げ入れていくんですね。で、あの時のそこに集まった人たちの姿というのを映した映像を僕は見たことがありますが、ほぼなんというか、ある種のエクスタシーに入り込んでいるなと思いました。密教というのはそういう部分を持っているんです。で、ヘレニズムの貢ぎ宗教もおそらくそういう傾向が少しはあったのだろうと思います。この宗教はとても深遠なもので、誰にでもそう簡単にはわからない秘密の教えがあるんだぞという、そういうイメージがヘレニズム的な貢ぎ宗教にあったと思います。で、イエス・キリストの教えがそうした傾向から徐々に影響を受けていって、教会そのものが少しずつ変わっていくということに、パウロは我慢がならなかったんだろうと思います。そういう教会の姿を彼は傍観できませんでした。密議という言い方をもって、キリストの福音の中に、まあ、何か得体の知れないものが入り込んでいくのを彼は許せなかったのです。で、本来洗礼というのは、私たち人間が罪に死んで新しくキリストに生きることの象徴です。そういう儀式です。で、一部のヘレニストたちはですね、このすぐ前の5章の20節に出ておりますけれども、その逆説的な表現を取り上げるんですね。で、すぐ前の5章20節にはこう書いてあります。律法が入り込んできたのは、罪が増し加わるためでありました。で、パウロはそういう言い方を時々しますね。で、こういう逆説的な表現をすぐに取り上げるのですね。そしてそれを利用して、 曲解をしていきます。でパウロには少なくともそれは曲解だと見えたのでしょう。で曲解というのは誤解をすることではなくて、意識的にこの論理的な装いを施した反発ということですから、パウロは6章の2節で決してそうではないと説得を始めるんですね。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょうというパウロの言葉は彼の思いをよく表していると思います。でパウロが具体的に説得を開始していく中で最初に取り上げたことが洗礼に関わることだったのです。で貢ぎ的な理解の中では洗礼を受けることによって自分が天使に等しい状態に移されるとか、洗礼によってもう復活はいらないのだとか、いろんな解釈を生み出したようです。で洗礼というのはもともとはこの水につけられること、いわゆるこのみそぎということを意味していますけれども、洗礼といえば私たちはすぐにこのバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのことを思い出します。キリスト教以前にユダヤ教的な祭祀的な伝統を背景にした食材論というのがすでにありました。洗礼者ヨハネは悔い改めろと言って洗礼を授けたんです。それに対してイエス様が霊による洗礼というのを示されたわけです。で、それが教会の発達に伴って教会への何と言いますか、この入会の儀礼になっていったわけですね。当時の人々は死者の国というのはどうも水の下にあるらしい、まあ水というのは海と考えてもいいと思いますけども、水の下にあるらしいと考えていたようなので、この水に潜るということ、水をくぐるということは一旦死ぬというこの象徴的な行為だと捉えられたんですね。でそこで教会は洗礼をキリストの死と復活を共にする儀礼だと考えるようになっていきます。これをパウロは今日のテキストで言えば4節以下にあるように、古い自分に死ぬというキリスト者の在り方として言い表したわけです。でさらに8節では、私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなる、そう言って、続く9節では、この4節5節にもあるように、この再度復活という表現を明確に用いるんですね。ですからその時パウロの中にははっきりと、もう旧約のあのアダムの死から我々は新しいキリストへの死へと転換しているんだという、そういう意識があったと思います。ですから見過ぎ的な宗教を、見過ぎ的な要素を盛り込むのではなくて、簡潔に洗礼によって罪に死ぬということは、救い主イエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に復活することなのだと彼は言い切っているんですね。それは非常に簡潔な表現だと思います。でそれはまた6節にもあるように、洗礼は十字架の出来事ともつながっているということでもあります。それゆえ私たちは洗礼式において、まず何よりも想起すべきことはイエス・キリストの 十字架と復活なのです。パウロの時代の教会では、その成立の事情からして、この洗礼を受けていないという人はほとんどいなかったと思いますけれども、ローマ帝国による迫害を受けていたわけですから、この一人一人の信仰は、まあ何と言いますか、風に揺られるこの木の葉のように揺さぶられたはずなのです。で、そうした際に、揺さぶられた際に、どこに信仰の根拠を求めたらよいのか。それはやっぱり、自分は洗礼を受けているのだという思いだったのではないかと思います。そうした洗礼に関わることを、パウロは丁寧に説明しているわけです。で、そういうことですから、五節の、もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう、という、こういう御言葉などは、言うなれば、そのパウロの、まあ、洗礼についての定義みたいなものだと思います。で、この五節では、例えば、あやかるという言葉が、使われていますけれども、で、この訳はなかなか微妙な訳だと思いますね。まあ、下手くそですけれども、私なりにここを訳とすればこうなると思います。もし私たちがキリストの死の姿と一体になるならば、復活の姿とも一体となるでしょう。英訳の聖書なんかでは、似ている姿とか、そういう言い方をしていますね。で、この日本語で、あやかるという、この訳したわけですけども、このあやかるという表現は、キリストに触れて、感化され、変えられて、キリストと同じようになる。そういう意味で、多分使われたんだろうと思います。で、もうちょっとこの表現にこだわりますと、ここには私たちの方からキリストに結びついていくということではなくて、キリストの方から先立って私たちに結びついてくださる、そういうこともこの言外に意味されていると思います。私たちが真剣にイエス・キリストに触れるならば、私たちはキリストに導かれて進んで洗礼を受けるようになるんです。パウロはイエス・キリストの私たち人間に対する新しい命への招きが洗礼という出来事に込められていることを力説したかったんだと思います。まあ、それにしても言葉による説明というのには限界があります。いくら言葉を重ねても、この五節に示されている恵みと救いの深さを十分に把握することにはなりません。私たち一人一人がイエス・キリストと真正面から向き合いながら生きていく中で身につけていくしかない。というしかないんですね。信仰は私たち一人一人の生きる現実の中で与えられるしかないわけです。パウロはただ単に洗礼を通して罪の中に眠っていた私たちが復活の世界へ転換させられると言っているのではなくて、洗礼をまずキリストの死に預かることにして、いわば将来のための栄光のその担保として捉えたらどうですかと言ってるんだと思います。それはまた、キリストと共に十字架につけられるというモチーフを、この3節の後半で示しているように、死に預かる出来事として、 神様への服従における苦難こそが地上のキリスト者の立場の指標となりますよ、というそういう意味でもあります。このパウロの理解は、一部のヘレニストたちが主張したように、洗礼とはその人を猜疑心キリストの運命の中に編入していく貢ぎ的出来事なのだ、というような解釈を乗り越えていったんですね。改めて申しますけれども、私たちは洗礼においてキリストと共に死ぬので、罪の力から解き放たれている。この点がすごく重要なんです。パウロは洗礼をある特定の何年何月何日に受けるというように固定化して考えているんではなくて、どの洗礼も全世界に関わるイエス・キリストの死について供述するものなんだと理解していたと思います。パウロはコリント公書の一章の8節以下で次のように言っています。新約聖書の325ページの下の段ですけれども、こういうふうに言っています。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。で、彼が具体的にどの事件のことを思い出してそう言っているのか明確ではないんですけれども、コリント全書には、例えば野獣と戦ったということが出てきますので、そういうことかもしれませんし、使徒言行録の19章などには、エフェソで起こった騒動のことなんかも書かれていますので、そういうことかもしれません。まあ、どちらにしろ、パウロは死に直面した経験を持っているんですね。で、そういう時に、彼は何もかも投げ捨てて、ただただキリストを死から蘇らせた神を信じて、委ねたのでしょう。そういう脈絡の中で、彼は洗礼の意味を明かししていると見てよいと思います。私たちは例外なく、いつか死にます。で、その時、どんなふうに自らの死を迎えるのであろうか。有名なチャールズ・ウェスレーに逸話があります。いろんな本に書かれてますから、皆さんももう読んだことがあると思います。ウェスレーはですね、死を迎えることが分かっていても、いつもと同じように過ごしますと普段から言っていたそうです。で、実際に彼が亡くなった日にですね、この花に水をやったり、この事務的な仕事を片付けたりしながら一日を過ごして召されたんだそうです。で、こういう逸話は私たちの立派な信仰を持った先輩にはたくさんあるんですね。ルターにもあるんですね。で、ルターも共通するような逸話を残しています。で、彼はこう言っています。明日世界の終わりが来るとしても、今日私はリンゴの木を植える。で、実際自分の死が迫った時に語った言葉が残されています。これは ルターが亡くなった家に行くとちゃんと書かれていますね。私もそれを読んできました。ルターは臨終の席でこういうふうに語っています。私の愛する、私の終わりの時よ、私を照らす永遠の光によって私には明日がある。で、これらは、はるか昔のことですけれども、洗礼を受けた人たちの証です。 洗礼を受けるということは、彼らのように生きることができる人生を手に入れられるということです。まあ、いずれにせよ、私たちは自分の死は自分で迎えるしかありません。で、最後にもう一つ、パウロが同じこのロマ書の13章の12節に残した言葉を味わいたいと思います。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけましょう。洗礼は私たちに救いが近づいていることを告げ知らせる時でもあります。ルターが語った永遠の光というのは、実は聖書のあちこちに散りばめられています。私たちが聖書を読み続けるということは、その永遠の光を見失わずに歩み続けるということです。私たちの周りには、私たちに先立って神様のもとへ行かれたたくさんの兄弟姉妹方がおられます。で、その方たちもきっとこの世にあるときは、何度も人生のつらい夜を迎えられたんだと思います。しかし皆さん、夜が訪れてもいよいよ永遠の光であるイエス・キリストを信じて希望を抱いて生き抜かれたと私は思います。ここには若い人たちもいらっしゃいますけれども、そういうことは私たちの年齢に関係なく示されていることなんです。神様の摂理というのは直接年齢には関係ないと思います。イエス様に出会えた幸福をかみしめながら、自分に与えられた生を生き抜くことができたらいいなと心から思います。私たちは洗礼を受けたキリスト者です。祈りましょう。神様、私たちは洗礼によって罪に死にました。このことが主イエス・キリストが十字架につけられたこととつながっていることを教えられました。どうか私たちが地上の試練の時を克服できるように、それぞれの信仰を強めてください。救い主イエス・キリストは十字架の死を通して復活によってよみがえられました。その新しい命の力に私たちも預かることのできる幸いに感謝いたします。私たちがいよいよ信仰から信仰へと進むことができますように、徳を積み重ねることができますように、この祈りを救い主の御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の575番、求婚の中にはを歌いましょう。